黙祷をもって礼拝を捧げいたします。
新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば葡萄酒は皮袋を張り裂き、葡萄酒も皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるのです。アーメン。お聞きください。賛美の9番をもって栄光の詩を褒めたたえます。9番です。 新しい天と新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが
僕のために光った花嫁のように夜を整えて、神の元を離れ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってください。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。
最初のものは死に立ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。
アーメン。
それでは皆さん一度使徒信条を告白して信仰主に告白しましょう。使徒信条、
我は天使の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手に宿り、乙女マリアより生まれ、怨霊ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまわり、賢い光で生きる者と死に至る者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる道路の教官、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。
章へ175番です。175番を賛美します。
私たち信仰の御に してくださるご牧師を信じ感謝します。
メンメン
今日も主にあって私たちに希望を置くのではなく主に希望を置いて主をこの場所で主の御言葉を受けたいと思います。主をこの場所で私たちが主を仰ぐときに主は私たち一人一人に主のその愛を豊かに注いでくださるご主を感謝します。
アメン。
305番です。305番を賛美します。 それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
親にとってもまだ周りの親しい友人にとっても救われなければならない、まだ助からなければならないことがたくさんあることを知り、主の名を呼ぶ先駆けとなります。主を祝福してください。光を祝福してください。弓を祝福してください。勇気を祝福してください。良き音を主へ付きその皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書2章1節から11節です。ヨハネ2章1節から11節。ヨハネ2章1節から11節を読みいたします。それから3日目にガリラのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は跳ねる方を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行う、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今この場所においてもあなたが現れてくださいますように、私たちの思いに心に体に現れてくださり、この本当に主を清めのために空にした器の中にあなたが主を本当に水を注ぎ、そして本当に私たち自身が本当にこの清めの水を あなたの御言葉通り注ぎに注いで、そして一般になるまでにすることができますように。あとはイエス様、あなたが最上のブドウ酒にしてください。あなたが今この場所に喜びのブドウ酒で満ちあふれさせてください。すべてをただイエス様、あなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アレルヤ。私たちの主の御名を超えて大賛美いたします。天聖においては、木曜日に、結婚式が行われて、そして本当に、そこに至るまで働く人たちが、ここに、いるしもべたちのように、本当に、イエス様がここまで、水を汲みなさい、汲んだところ本当に喜びにあふれた結婚式となりました。本当に感謝いたします。イエス様はですね、特にこの結婚ということにおいて、情熱を注がれるんですね。カナという場所、カナという地名、これですね、情熱とか熱情、あるいは嫉妬という意味まであるんですね。ヘブライ語で、キナトラヤーヘ、これは、万軍の主の熱心と言います、ね、キナトラヤーヘ、万軍の主の熱心、キムは、そこからこのカナという地名が出てきます。本当にこの情熱を意味するところ、このカナによって本音なんですけども、本当に主はですね、情熱を持って結婚を特別扱いされます。というのは、聖書の初め、創世記1章で天地創造があり、2章で結婚の制定があるんですね。また、この聖書の終わりも、聖書の最初から最後から2番目の21章、結婚で終わるんですね。キリストと教会の結婚において、聖書は閉じられる。そしてこのイエス様の最初の奇跡もまた結婚という場合において行われました。なんでイエス様はここまで結婚ということにおいて情熱を注がれるかというと、イエス様はこの人類に対して結婚を目論んでおられるんですね。結婚、最終的に教会とキリストが結婚するという形で、この聖書が、その最後が記されており、そしてその後は永遠の結婚生活が始まるんです。で、その永遠の結婚生活がこの啓示録、黙示録の最後の22章によって記されて、そして、聖書はアーメンで、生徒たちのアーメンによって閉じられるわけですけども、人類、罪が入ってしまいました。最初の人アダムとエヴァに罪が入ってしまったゆえに、人のあらゆる営みが呪われてしまったんです。生活が呪われ、仕事が呪われ、また結婚生活が呪われてしまって、でそれで、罪が最初に入った時に、最も先に亀裂が入ったのが結婚生活、夫婦生活、妻のせいだ、夫のせいだ、それが入り込んでしまい、そして人のあらゆる営みが呪われてしまったんです。けれども、イエス・キリストの福音の始まり、そのイエス様の交渉外の始まり、それはまず真っ先に結婚の回復からだったんです。この結婚式、イエス様が参加したこの結婚式にはある不足が生じました。このガラヤのカナにおいて本命があり、イエス様も招かれていたんですけども、しかしその結婚式が進んでいく途中において、ブドウ酒が尽きてしまったんですね。イスラエルの結婚式、本当に今でもですね、イスラエルの結婚式はもう本当に食べることにおいてもゴージャスで、飲むことも、ゴージャスで、音楽も、装飾も、結婚式のあらゆる面がですね、本当にゴージャスなんですね、イスラエルの結婚式。まあ、そういうわけで、この結婚式の途中でそのブドウ酒が途切れてしまう、というのを、しかも縁も竹穴の時にこれが切れてしまう、これ非常にまずいことですね。まあ、大きな失態になってしまいます。結婚式は本当に人生の一大イベントですけども、その一大イベントの結婚式の最中に、何か失敗が起きると本当に、大きな失敗をしたな、後々本当に、心によっても苦々しさが、残ってしまうものですけども、そんなところに母マリアが、ブドウ酒がありませんというふうに言うんですけども、でもイエス様はですね、不思議な答え方をするんですね。お母さんに向かって、 女の方、あなたと私何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていませんというですね、女の方ギュナイというギリシャ語、尊敬を込めた成人女性に対する女性に対する呼びかけの言葉なんですけども、これ一体どういうことなんですかね。これはこの母マリアはですね、お母さん目線でイエス様に対して不動詞が、ね、ありません、お母さんの息子に、ね、なんとかなりませんかね、なんとかして訓練できますか、まあ、そんな感じでなんか上から目線な感じで、まあ、言ったんですけれども、私たちも同じです。イエス様のことを何か問題を解決してくれる神だというふうに思って、日本の神は日本の神というと何か問題解決の神だという、そういうなんか認識があって、ですから実を言うと人間の方が上なんですね。神をなんか召使い化して、それでこれこれのこれが困った、ぶどう酒がなくなった、このぶどう酒の瓶に満たしてくれみたいな、そういう、なんか問題解決してくれる、願望を叶えてくれる、それを何か神のような感じで言うんですけども、しかしそういう上から目線でいる間はイエス様から言われてしまう言葉ですが、尊敬を込めた声で、女の方ギュナイ、あるいは尊敬を込めた男性の方、あなたと私何の関わりがありますかになってしまうんですね。
この言葉には、ね、もう一つの意味がありまして、イエス様がもう市場を挟まない関係になったということで、もうお父さんお母さんとか息子お母さんとか、その市場を挟めない、そのような関係に、もう交渉外の初めだから公的立場になっている、それをね、イエス様はまた言葉で明らかにしている。お母さんは息子として声をかけましたが、イエス様は公的立場で、そのお母さんが話す言葉を聞いたわけなんです。そしてイエス様自身のその言葉に、本当にこの普通の分からず屋であり、普通の人である一人一人を奪われるときに、どんなに人に蔑まれた人であるとしても、イエス様はその人を本当に尊敬して、良い言葉でその人を呼んでいるということがよく分かります。
イエス様に対して、この瞬間この時点で交渉会になったんですね。イエス様、それまでのお母さんと子供の関係、そこから女の方に尊敬の言葉を込めて言う、けれどもですね、イエス様に対して上から目線、こちらが人間側が指示して、イエス様は指示される側ということであるとすれば、イエス様は何もすることができません。だからイエス様は主ですから、私たちが主になったらイエス様は主でなくなってしまうから、だからイエス様は何もできないんです。主は、私たちが何か困った時に助けてくれる、そういうしもべのような存在ではありません。イエス様こそ主であって、そして私たちは常に従属する関係、主従関係においてはイエス様が主で、私たちは、その従の関係ですけれども、そこを逆転して、イエス様に何か関わろうとするとするならば、イエス様から、あなたは私と何の関わりがありますかということになってしまいます。
ドラえもんにね、物事をねお願いするのび太でさえも、ドラえもん何とかなりませんかだろ、ですけど、お母さんって強いね、ね、不動詞がありません、ね、何とかなりませんかということをたくさんですね。私はですね、このカナの本命、この場面によってすごく大きな悟しが与えられまして、はあ、そうか、神様は私たちを神に似せて作られたものとして、産んで増えて地に生きていくのは本当に神様から作られた人間しかできない、そういうことだったので、神様が真理に一番最初に祝福したのも、このアダムとエヴァが行って、その祝福が与えられたということなんですね。 だから、ああそうか、神様が一番祝福したいというのは誰々個人ということではなく、結婚生活、それ一番祝福したい。なぜ結婚生活が、ね、まともになれば罪をはびこらなくなる。神に似せて作られた人同士が結ばれて、そしてその結婚生活を担っていて、その中で子供たちが生まれて、アブラハム、イサク、ヤコブ、この3世代が作れるということであるんだったら、神様はこれ以上の、ことはないわけなんですね。だから、ああなぜ神は一番最初に、ね、祝福したのがこの人だったか、人じゃなくて結婚だった結婚だから、皆さんもうすでに結婚しておられ、これからまだ結婚しなければならない若者がここにいるんですけど、この結婚を一番パーフェクトにしていくことは何か、カナの婚礼の場において、新約で明かされているんですね。このね、悔い改める人たちが持っていたこの水がめなんです。その人がいかに本当に自分が神と人の前で犯した罪を悔いて改めていたかということ、そこのカナの婚礼の、家にあった水がめ、その6つは全部空っぽだった。だから6つの水がめをね、空っぽにするということは何かしたらね、もう何か気づくたびに、ああすいません、ごめんなさいがずっと続いて、その都度ね、清めをいただいたということなんですね。私たち一人一人は思うでしょう、カナの婚礼のその家には昔ユダヤのしきたりに沿って水がめがあった。だけど私たち今水がめがない、だからどうしようもないじゃないか。いいえ、私たちにも水がめがあるんですね。限りない水がめがあってね、そしてその水がめから水を汲んでこう清めるとき、清めるときに必要な水を、カナの婚礼のパワーの、ね、人たちはあるところの水を汲んでいて、それを使いました。ですけど私たちはどこから水を汲むか、十字架の主イエスキリストから、イエス様から、ね、イエス様許してください。だからこう水がめがあって、なんかすごいなと思ったのは、水がめがあって一つの亀が全部、ね、空っぽになった、二つが空っぽになった、その空っぽになるたびになんか近くがあるよね。あ、一個空っぽにして食いたから、もう一個が空っぽになった、どんどん自分が清められていく、ね、そういう資格があると思います。だからこれから私たちは何をするかというと、ね、本当にイエス様から許してくださいという時に、自分の持っているその水溜めがごめんなさいの都度に空っぽになっていく、それを、ね、念想しながらのイエス様への悔い改め、それが必要なんだということがよく分かりました。
悔い改め、私たちの中の悔い改めがどんどんどんどん悔い改め度合いが満ちていたら、そこでエソの奇跡の準備が整えられるんですね。それでお母さんのマリアもこのイエス様のこの言葉にハッとしたことでしょう。お母さんマリアはしもべたちに言うんですね、この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。まず私たちのなすべきは悔い改め、そしてその悔い改めの後にするべきはイエス様のお言葉は何でもすることという従順なんですね。主が言われることを何でもする、これこそ本当に私たちが主に対する正しい態度であるんですけども、で、ね、この場所にこのユダヤ人の清めのしきたりに従って、80リットルから120リットル入りの石の水飴が6つ置いてあったと書いてあるんですけども、それ何のためになるか、モーセ御書によって、ね、立法があるんですけども、まあ、立法の上で汚れてしまったという、ね、状態になったとき、人はどうしても、普通に生活していると汚れた状態、どんなに気をつけてもなってしまうことがあります。で、その汚れた状態になってしまったときに、この、ね、壺の に入っている水、そこから水を浴びて、でそれで、ね、悔い改めて、そしたら夕方になったら、ね、清くなる、そういうことのために使うのがこの水亀のなんですけども、主はそうした清いことのために用いる器を、ね、用いられるんです。主が用いられる器、それはこういう聖なることのために用いる器を用いられるのであって、ね、何も人がですね、あのワインボトル、ね、これもう、開けて飲んだ、ワインが空になった、さあイエス様このワインボトルに満たしてくれ、イエス様そういうなんか人間の、あの欲望とか、ね、また罪の飲み食いでやりたい方として空っぽになった器を満たすお方ではないですね。この空っぽになった財布、イエス様満たしてください、イエス様お金を、ね、ください、そういう祈りはイエス様は、ね、聞かれるものではなく、むしろ清いことに用いる器をこそ主は満たしてくださるお方です。主は言われたこと、それは古い革袋に新しい袋しか入れないと冒頭で宣言しました。古い革袋にもし新しい袋を入れたら、ね、その発泡してるんですね、あの空気圧でその古い革袋は張り裂けて、ね、でそれで新しいブドウ酒も流れ出して両方ダメになってしまう。だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきだというふうに言われております。ですから古い皮袋のまんま、本当に罪汚れのまんまのところに、ね、そういうイエス様からの新しいブドウ酒を期待してはならないんです。もしそんなことしたら、ね、ダメになってしまう。ですからまず私たち自身が新しい皮袋、本当に悔い改めてイエス様ごめんなさいして、もう罪の飲み食い、これ本当に改めます、これからイエス様にあって新しい神様に喜ばれる生き方をしていきます、ね、という新しい皮袋になった状態であるならば、私は新しい帽子を満たしてくださるんです。
だから皆さんがね、イエス様にごめんなさいした、ね、そしてイエス様の血潮によってごめんなさいをすれば、必ず主はね清めてくださるんです、許してくださるんです。なぜ私たちが神と人の前で犯した罪より主の許しの恵みの方がはるかに大きいです。ごめんなさいを知ったときに、皆さんのごめんなさいを知ったその、ね、皆さん自体が新しい革袋なんです。その新しい革袋にイエス様の葡萄酒からね、前に入ってたのは古いもの、ね、自前のもの、人からいただいたもの、そういうものなんだけど、悔い改めているその皮袋の中にイエス様が入れるのは、イエス様が水を葡萄酒に変えたものなんです。だから悔い改めていない状態で、ね、イエス様に葡萄酒がありません、経済が必要です、何々が必要ですと言って出たったとしても、それが入ったところで皮袋をパンクする。だからイエス様が新しい葡萄酒を私たちにいくらでも注ぎたいんです。祝福を受けたい私たちより祝福したいイエス様の方がはるかに願いが大きいんです、ね、だから何をするかというと、私自身がね、新しい皮袋にならなければならない。そのために小さな罪も逃さない、この聖なる感覚が本当に必要なんですよ。もうパッと、あ、イエス様ごめんなさい、愛してください、あなたの血潮が必要です、清めてください、今言った言葉もう二度と私の口から出ないように、イエス様私を助けてください、イエス様の血潮で清めてください、今やったこと二度ともう同じことをしないように、イエス様私を助けてください、イエス様許してください、小さなことでもその都度その都度っていうことになっちゃう。どうなるか、このカナの婚礼の、ね、この家がこのもう壺が全部空っぽだったりね、そのような状況、幸せになる、全てのことが余すとこなくイエス様の思った通りの祝福のこの形になる、そういうのは何かって言ったらね、私たちの全てを邪魔しているのは罪なんです。だから 罪が私の賜物だということを認識してください。罪こそが私の人生の賜物、私の子育ての賜物、私の夫の賜物、私の何々の賜物と思ったら、皆様ね、世界罪です。罪が私の全ての賜物だ。それで人の罪に関わらなくて結構です。いいですか？人の罪を見なくていいんです。自分の罪の小さいところでも敏感になって、そして皆さんが空っぽになるとどうなるかって言ったらね、空っぽになった皆さんを満たすためにイエス様そこに住んでいる。カナの婚礼にイエス様言った、それと同じように皆さん自身がね、この清めて清めて清めて、そして皆さんのこの壺が空っぽの状態、皆さんの重い心、感情、霊魂だ、重い心、感情、霊魂、魂ね、肉体、これが空っぽの状態を保つ。でもね、感謝なのが昔と違って、その都度ね、思い出す力さえあれば、いくらでも許してくださる、時間関係なく許してくださるイエス様のこのね、門は開かれているでしょ。新しい革袋とは何か、皆さん自身がこの新しい革袋にするために必要なものは何かって言ったらね、その都度ね、その都度、ああイエス様こんなの、ああまたやってしまった、ああこれが必要なんです。最近ね、不思議なこう感覚があるんです。どういうことかしたらね、人は自分を見ることはできないじゃないですか。だからね、人が評価する自分というのが一番自分なんですよ。自分が納得しなくても、あんた悪いわって言ったら、私悪くないと思っていても、人がね、あんた悪いよって言ったら、私悪いんですよね。そしてあんたいい人やわねって言われたら、私はそう思ってないんだけど、その人がそう思っているということは、少なくても私はそうなんです。一番ね、自分が自分を直すことができないということなんですね。最近なんか自分のね、霊魂がスッと取られて、私あの平成8年8月7日自分のもう大量出血して死んだ時に、霊魂が取られて、こうやって自分の死んだ体をこうやって見たじゃないですか、客観的に。それと同じような感覚で、私がね、私を見る、私が私を見て、あの時は死んだよね、死んで横だっている私を見たの。今はどういう感じかって言ったらね、生きている私を私が見てるんです。そんで、あ、ここ良くない、だから、ね、すごいね、嬉しいも嬉しいけど辛い。うわあ、まだこんなにある。まだこんなにある。そういうことが気づかされてね、ちょっと辛い。でもイエス様に感謝してます。なぜかと言いますと、そういったことを通してまだもう一歩進んだところへ私を導こうとしている。ということが分かるからなんです。だからできるだけ今私に起きているこの現象、これに本当にイエス様にあって従順に従って歩もうということを今心しているところなんですね。私たちしもべは皆さんのために今回この結婚式を通してね、すごく諭されたことが一つあります。理屈にあっても合わなくてもイエス様がそうだって言ったらね、他の人は従順できなくても私たちは従順すべき。それがすごく分かりました。理屈なしに従順しなければならないのがしもべである。なぜかと言いますと、空っぽになってブドウ酒がなくなった壺は別物なんですよ、ね、ブドウ酒がもともと入っていた壺ということなんだけど、イエス様がね、その働き人たちに仰せられたのは 水を汲んできて、その清めの壺、空っぽになったところを満たしなさい。どういうことかって言ったら、理屈としてはブドウ酒の壺に満たさなきゃいけないということだけど、イエス様は祝福をね、古いものには入れない。イエス様よりのものに入れる。だからその祝福を受ける器になるために、私たちは以前のものは過ぎ去り、身を新しくなった。このね、新しい皮袋にならなきゃいけないんですね。じゃあ新しい皮袋になるその秘訣が、今日このカナの本命の6つの表面の壺、それが、ね、ヒントとして主は残してくださいということなんです、ね、私も皆さんも今ね、目覚めなければならないことただ一つなんですね。罪入ってきた時に敏感になること、入ってこようとしている時に敏感になること、もし入ってきたとしてもすぐイエス様ごめんなさいということで取り消しをする、ということに私たちは敏感にならなきゃいけないんです、ね、なぜならそれでこそイエス様ご自身が足を運んでわざわざ来てくださるから、イエス様に会って本当に悔いること、悔いること、ああイエス様、このね、悔いることによってこの喜びを見出す私と皆さんでありますよ。イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。
私たち皮袋なんですね。人は器です。この器の中にどれほど入れられるのか、またどういった種類のものは入れられて、どういった種類のものを入れたらダメなのか、性質があるんですけども、主が言われたのは古い皮袋には新しい帽子は入れられない。もしそんなことしたら両方ダメになってしまう。例えば汚れた経済感覚のまんまの人のお財布に、その人が祈って、主よ、このお財布を満たしてください。で、満たされたらですね、その満たされた財布を、ね、良くないことにボンと使って、でそれでその人もっと前よりダメにしてしまうんですね。汚れた食習慣の人、食べる、ね、その習慣、その思考が本当に汚れている人にが、もし、ね、病気を癒してください、この胃の病気、糖尿病を癒してください、ね、で癒された、でも食習慣が変わってないまんまだったら、さあ健康になったぞって言って、もっと、ね、悪いことをして、でもっと悪くしてしまうんですね。本当にですから清めがまず必要なんです。清めがないところに、ね、主の奇跡は、ね、起こらない。だから私たちは本当にこの主の新しいブドウ酒を入れる新しい皮袋になるために、徹底して悔い改め、また清め、本当にイエス様ごめんなさい、イエス様こんな主から与えられたこの体を本当に汚れたことに用いてしまってごめんなさい、本当にこれからイエス様に喜ばれることにこの器を用いたいです、すぐに悔い改めて祈ったら清められちゃうんですよ、ね、なんで、そして主の御事に従順するようになっていくべきなんです。
皆さんいいですか、悔い改めるということはこれセットなんですけれど、皆さんがね、悔い改めるために悔いることと改めることを一緒に決心したとしても、悔いたから改めるっていうことが 100% 実現するわけにはないんです。どういうことかって言ったら、悔いるということによってね、悔いるということによって皆さんのこの意識の世界の中に罪に対しての抵抗する力を主が与えてください。そして悔いたことによって一発でなくなる、解決する罪もあるんですね。悔いたことによってね、 100% だったのが 90% になって、悔いたことによって 80% になって、どんどんその罪を犯すのが億劫になる、もうってね、もうって億劫になる。だから悔いることというのは私たちを必ず改めるに連れていくんです。皆さんが今悔いて、ああまた改めてない、それで失望する、私は悔いてもダメなんじゃないか、そう思う必要がない。ある罪は一発でなくなる、ある罪は 少し時間をかけながら亡くなる。その理由は何かと言ったらね、私たちは罪を犯すときに理性、知性、感性全部結託して罪を犯す。 OK ということですから、冷静で今罪を犯さないようにということをしていても、この冷静が持つ力が理性、知性、感性、これを支配するまで違いがわかります。だから私悔い改めたのにまだやってる、失望する必要ないのね。時間をかけていたんだけど、でもね、時間をこんなにかけたんだけど、悔い改めることによってどうなるかって言ったら、時間はうんと短縮して、私がこの罪が癖になるまでこれだけ時間がかかったということなんだけど、悔い改めることをどんどんしていくとどうなるかって言ったらね、私が持ち合わせていた時間の3分の1、10分の1、そうやってその罪を断ち切る。罪を持っていたのが20年だったのに、持ち合わせていたのが20年だったのに、悔い改めようとしてね、イエス様ごめんなさいをしていたら、それがどんどん近づいていって、そしてもうイエス様になって1年でとか、ね、半年でとか、そういう罪と全部決別することができるんですね。だから悔いたことに対して失望はいらないんです。悔いたこと、それは必ず私たちをさよなら、この罪とさよならへと導いていくので、必ず悔いることに喜びを覚える皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
その悔いることが今日の箇所におけるこの清めの水がめですね。この清めの水がめをもう全部6つとも空っぽになっているほどに、もうその家は悔いることに、改めることにもうたくさん使ったんですね。ですから皆さんも本当に、ね、悔い改め、これたくさんするべきです。すればするほどそこに、ね、新しいブドウ酒が入っていく分量がどんどん大きくなる。悔い改めが、ね、1の人と10の人を比べれば、ね、そこに、ね、イエス様の新しいブドウ酒が入る、その分には、ね、もう1と10の差になってしまうんです。だから皆さん、ね、本当にどんどん悔い改め、ね、これしていきましょう。したらもうどんどんその得になることがたくさん、ね、出てきます。でこの、ね、彼は空っぽになった水が、ね、そこに新しいブドウ酒を、イエス様がこれから満たしてくださるんですけども、この主が満たしてくださる新しいブドウ酒、これは世のどんな、あらゆることに精通したものでさえも、これは最高のブドウ酒だ、それでうならせることの最高のものを主が用意してくださるんですね。イエス様はこのしもべたちに言われました。水がめに水を満たしなさい。でそれでしもべたちはこのイエス様が言われた通り、水がめの口いっぱいまで水をどんどん満たしていったんです。で満たしたイエス様は言われます。さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。でそれでこの宴会の世話役のところに持っていくんですけども、この世話役、彼はですね、この宴会だとか世の中のエンターテインメントとか、そうした世のもろもろのことについて、ね、経験も知識も非常に豊富な人なんですね。彼はアドバイスにするんですけども、でも彼がまずその味わってみると、これはもう極上のブドウ酒だということを、ね、彼自身に認定しました。その彼はですね、本当に物事をいかにお得に、ね、またいかに安く、またどうすればそこら辺にある適当なものをいかにも極上のものに見せられるか、ね、そういった方法アドバイスは、ね、するんですけども、でも、ね、主が用意してくださるのはそんなものじゃない、主はそんなお方ではありません。適当なものを極上のものに見せようとするのが、ね、主の奇跡ではなく、主はもともと極上のものを用意してくださるお方なんですね。清めに従順した人、そういう人に対してイエス様が用意してくださるものはまがいものではありません。もう上から下まで誰が見てもびっくりするほどの最上のものをイエス様が用意してくださるんです。
あのね、前回イスラエル行った時に私はね、すごく不思議な光景を見たんですね。本当にイエス様に感謝します。だって今日のこのメッセージにすごく ちがその意味が分かる。安息日に集まった人たちが食事をするときに、こうまあ、何々部族とかこう集まりますよね。そしたらテーブルごとにそのリーダーシップ、まあ、がいますよ。そうするとみんながこうテーブルにバーッと座っているじゃないですか。ホテル の, その食堂というのが彼らの貸し切り状態で、ほとんど私たちしかいない、もうあんまりいなかった。でそこにたまたま私たちがいたんですけど、テーブルごとに一人がね座っていったら、一人が立ってわーっと物事を、聖書の御言葉を言うんですよ。祝福の御言葉とか、もう勇気が持てる御言葉とか、そういうのを言って、そして主に感謝とか温度をつける、温度をつける。だから不動産がなくなったというのは大変、神様の御言葉を宣言して、そしてその場所にいる人々にね、宣言した言葉にアーメンをさせています。そしたらその婚礼の場なので、婚礼にね、今婚礼した人たちに必要な御言葉が宣言されて、彼らの前頭を祝福する言葉が宣言されて、こう温度をとっているはずなんです。彼らの宿題として、わー、不動産がないとね、そこら辺にあるお皿を持って温度を取るわけにいかないね、ということは、あ、祝福するためにも必要。乾杯、何々を祝って、何々を望んで、何々を目指して、このね、結婚したこの2人に本当に心からの祝福の言葉をね、温度をとって、みんながこうやって、アーメン、ああ、バカらしかったね、だからイエス様のお母さん焦ったんだね、ということでした。皆さんがね、悔い改めて、空っぽの状態になると、イエス様がブドウ酒を入れてくださったら、そのブドウ酒、何で必要、温度をとって、私のために温度をとってくれるためにブドウ酒が必要だということだから、皆さんのためにね、主が祝福したいんだけど、地にいる人たちも皆さんのために祝福するという条件が揃うということが必要なの。よく教会で、何々実際のために祈りましょう、何々ね、長老さんのその授業のために祈りましょうってよく言われる人たちがいる。誰もね、彼らは言っていないのに、よく彼らのためにこう温度が取られて、お祈りを、ね、させられる人たちがいるんですね。どういうことか、普段から祝福されてほしい、祝福されてほしい、祝福されてほしい、祝福されてほしいっていう気持ちがみんなにある、そういう状態がすごく必要だということなんですね。イエス様の御前において皆さんが本当に悔いて、この晴れ晴れとなっているとき、皆さんのためにイエス様の前で温度を取る人たち、そういうの躊躇がないわけなんです。皆さんの信仰生活、皆さんのあり方を見たときに、あれで大変だよね、なんかあれで大丈夫かな、躊躇があるよね、祝福できないよ、イエス様なんとかそういうことにならないようにしてくださいしかならない。でもこの晴れ晴れとなって悔い改めて、ね、曇りがない人というのは、人から出ていくのは温度を取られて祝福しかないんです。なんでそうなるの、ね、神という人の前で、ね、死にしわが見えないから、その人の目に口を開くと、ね、祝福しか出てこない。人から祝福を、ね、いち早く自分の方にこう寄せるというのも悔いて改めている状態。イエス様が来て、ね、必要な時に必要なものを注いでくださるということも悔いて改められた状態ということが
結婚式 の, その朝顔さまで私はドレスを直してました。その人のぴったしの、ね、サイズにしたかった。前日写真を撮ったらね、この辺がちょっと大きいっていうのが分かって、写真を撮ってね、結婚写真を先日撮った時、それでこれなんとか直したいんだけど、本来なら新婦さんに着せてから直さなきゃいけないんだけど、新婦さんに着せて直したくなかった、それ違うのなかったし、それで何をしたかって言ったら、もうイエス様にお祈りしながら自分でもう直したんです。で朝8時に来て、小さかったり大きかったりしたらその時はもうほどくしかないということでやったんですけど、なんでぴったし、私が寸法測った、いいえ、縁まで満たそうとしている気持ち、みんなが今回のこの結婚式、これ私たちができることはもう縁まで満たしていこう、であとは主が駆動しに帰ってください、その信仰を私たちは持っていたので、もう本当に朝方までみんな頑張ってそれをやったわけなんですね。そしたらもう素晴らしい結婚式だったし、そこにはまあ何人か の, 牧師さんが来てたんですけど、もうすっごく感動して、そしてもう挨拶して、それで羨ましいって、それでお帰りになられたという状況です。すごいドレスが綺麗だったらしく、ちょっと貸してくれませんか、オファーが来ました。もともとはレンタルするということをちょっと人が来たドレス着せたくなかった気持ちが、それでレンタルするんだったらレンタル費用の中で私何とかするから新しく作りましょうということで、今この話がこうなんかつけるとすごい値段が高くなっちゃう、でつけることを私たちは手にしたんです。そんで寸法をちょっとね直すことを直したりして、そんでドレスショップに行って見てきました。こんなのがいいドレスなんだと思って行って見に行ったんですけれど、本当にね、遜色なく私たちのフレスが素晴らしかったということが今回も分かったので、私は思いました。みんなをね、新たにドレス着せて、もう私が作ったドレスでみんなをもう一回立たせたいな、私は本気でそれを思います。いいですか、なぜか皆さんの綺麗な姿を見たい、ね、私が語った姿を見たい人、結婚に神様が祝福するその一部がすごい、もうすでに結婚されているから皆さんが今しなければならないのはないです、悔い、そして、ね、自分というのをいつも新しい顔袋にする、そしてイエス様を来ていただいて、みんなにね、自分のために祝福の温度をいっぱいってしていただく、そして必要なところをイエス様をその皮袋に、ね、入れてくださる、そのような皆さんになってほしいと本当にしみじみと私は願いつつ皆さんを祝福します。
主に対してまず清め、悔い改め、これを徹底してやっていくと主が、ね、働かれる余地がある、またそこに、ね、主が新しく満たしてくださるブドウ酒を、ね、確保する領域を、ね、得ていくんです。ですから本当に私たちの器、ね、これ本当に私たちはまず清めに、ね、立たなくてはならない、でそしてその清めた後はイエス様のお言葉通り従順すること、イエス様は、ね、その清められた器に対して、ね、そこに水を、ね、汲みなさい、ね、縁まで、ね、汲んでいくという働きをこのしもべたちがしました。本当に私たちもそのしもべとしてそれをしていくべきなんです。するならば本当にこの世の中のどんなものも立ち打ちできないのは本当に素晴らしい、何よりも極上のブドウ酒で一緒に満たしてくださいます。どうか皆さんの人生が、また皆さんの結婚生活、皆さんのその仕事、皆さんの学業、それが本当にイエス様にある素晴らしいブドウ酒で満ち溢れている皆さんでありますよ。イエス様の
アメン。
では今いただきましたことをそれぞれが思いつつそれぞれの祈りを信じているときをしばし申したいと思います。 幸せと成功の宣言を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまち潮で青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てて死を信じ日々刑事を養ったヨセフの後半に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあってどれくらいのものを完成する力で満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ちしています。私はイエス様にあって救われた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、まだ特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のアイデアヨセフ、アビガイルやエルセフのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様が手渡るから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私は遂行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことができない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
愛する主よ、あんたを期待求めて、あんたに期待して、そして本当に礼拝する心が持ってここに集いし、一人一人です。この一人一人が主を捧げております。どうかこの捧げるもの、主をあなたが拾ってくださるように、御言葉の約束の通り天の窓を開き、溢れるばかりの祝福を注いでくださるように、また一人一人を生活や諸々の経済を蝕む、また健康を蝕む一切の稲穂の類をあなたが叱りつけ、そして一人一人が蒔いた種を 不作とならないように、あなたが囲いを置いて守ってくださるように、主よ、新しい1週間が始まりました。この1週間が本当にこのイエス様にある従順とまた清めにしっかりと立つことができますように、本当に悔い改めて、改めたそこにイエス様、あなたが新しい葡萄酒を満たしてくださいますように、あらゆる主よ、本当に不足があります。主よ、本当にカナンにおいても結婚が不足の結婚がありましたが、しかしイエス様がそれありてあまりある本当に祝福の結婚へと変えてくださいました。私たちも主よ、本当にこの人生をまた諸々をあなたが喜びへと作り変えてくださいますように、よろしくお願いいたします。どうか災い大きいこの世の中です。主よ、本当に悪がはびこるこの世の中にて人々は守られますように、むしろ悪を悪に対して勝利する勝利者である一人でありますように、主を祝福して導いてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈り557番を賛美して後に祝祷いたします。
によって祝福いたします。アーメン。